説教、見たかったもの、小宮山剛牧師。
今日の聖書の箇所でイエス様は、天の父なる神様にまず祈っておられます。これ祈りと申しましても、お願い事をしているのではなくて、ここでイエス様が祈っておられる祈りは、神様への賛美であり、またこの告白であり、またこの予言である、そういう祈りになっています。これはなぜここで祈られたのかということなんですけども、それは前の箇所からこう続いているわけでありまして、つまりこのイエス様が、イエス様の代わりに神の国の福音を各地に述べ伝えさせるために、72人の弟子たち、信徒たちと言ってもいいんですけども、をこの派遣したわけですね。その派遣なさった弟子たちが働きを終えて戻ってきて報告をした。その報告を聞いてイエス様は父なる神様に賛美と告白と予言を祈られた、そういうことになっています。しかもですね、喜びにあふれて言われたと、こういうふうにこう書かれているわけです。喜びにあふれて、これは原文のギリシャ語を調べますとですね、歓喜に満ちあふれてとかですね、そういうふうになってるんですね。つまりこの、大いに喜ばれたと、そういうことであります。イエス様、何をそんなにこう喜ばれたのかなというふうにこう思うわけでありますが、こう考えられることはですね、この前回のところから考えますと、まずこの72人の弟子たちはイエス様がお命じになった通りですね、神の国の福音、神の国のことを述べ伝えたということですね。それでこのお喜びになった、大いに喜ばれた、そういうふうに言うことができます。確かに今日の箇所の直前の20節を見ますと、イエス様は、この72人の弟子たちはイエス様からちょっと叱られているところがあるわけですね。あなたが、しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、こういうふうにこうおっしゃっておられるわけですから、ちょっとこう叱られている面もあるわけですけども、叱られているから大いに喜んでおられるんじゃないとは言えないと思いますね。例えば、我が子が、幼い我が子がですね、初めてこの、お使いを頼んだと、そして、親はですね、ちゃんとこの無事に買って帰ってくるかなとか、事故もなく帰ってくるかなとこう心配して待ってるわけですが、無事に帰ってきた。ところが向こうの方から走って帰ってきた。走ったら危ないでしょ、ダメじゃない、危ないでしょ、こういうふうに叱ると思うんですね。でも無事にですね、お使いを果たして帰ってきた、これは大きな喜びではないかと思います。そういうところがこのところにもあるわけでありまして、拙い確かに弟子たちでありますけれども、イエス様がお命じになった通り、この弟子たちは言われたことを果たしてですね、そしてこう帰ってきた、本当にこう喜びであったということであります。またこの2番目にはですね、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとこうおっしゃっているわけですね。これは前回も申し上げたわけですが、天の父なる神の国、その名簿にあなた方の名前がちゃんと書き記されている、天国の住人として、名前がこの登録されている、このことを喜びなさいとおっしゃったわけですから、このイエス様ご自身が何よりも喜んでおられることであるには違いないわけですね。そういうことを大いに喜ばれて、今日の21節からのところですね、喜びにあふれて父なる神様に言われた、祈られたということであると思います。 さてその21節でありますけれども、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりましたと、こうまずおっしゃっておられるわけです。これは大変不思議な言葉ではないでしょうか。大変こう不思議だと思うんですね。というのはこれらのこと、つまりこの神様の御業ですね、奇跡、神様の力、神様の恵み、そういうものを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになったとこうおっしゃっておられるわけですから、これは大変不思議ではないでしょうか。知恵ある者や賢い者には隠して、神様のそういう力や恵みがですね、幼子のような者にお示しになったと、神様がそういうふうにこうおっしゃっておられるわけです。でこれはですね、何か知恵があっては悪いということをイエス様はおっしゃっておられるのではないと思うんですね。この知恵あるものという言葉ですけれども、これは他の言葉でこのギリシャ語を言い換えるとですね、学問あるものという意味になるんですね。まあ、だからこのたくさん勉強して学問があるものと、まあ、そういう意味にもなるわけです。で賢いもの、これもですね、まあ、神様にとっての賢いというよりも、いわゆるこの世の賢い人と言われる人たちですね、まあ、学識経験者か何か分かりませんけれども、そういうものたちには隠して、そしてこの幼子のようなものに神様はその恵みや力、奇跡をお示しになったと、こうおっしゃってる。でこの幼子のようなものっていうのはこの弟子たちを指しておっしゃっているわけですけれども、幼子のようなものっていうと、このあんまりいい意味にこの世では使われませんですね。子供みたいなことを言うなとかですね、そういうふうにこうあまりこの世ではいい意味に使われませんけれども、イエス様はここでそれをこの感謝しておられるわけですね、神様に。でこの幼子のようなものっていう言葉なんですが、まあ、これも細かいことを申し上げますが、実は原文にはですね、のようなものってのはないんです。この言葉はこの新教堂訳聖書を訳した先生がくっつけたわけですね。でも原文は幼子にとこうなってる。神様の奇跡、力、恵みといったものを幼子に表しましたと。まあでもこう翻訳された先生は、この72人の弟子たち大人なんだから幼子っていうのもちょっと分かりにくいだろうからということで、多分幼子のようなものとこうしたんでしょうけれども、原文は幼子にお示しになりました、こうなっています。ですからこの21節のイエス様が祈られたお言葉というのはですね、神様の力、奇跡、恵み、そういう神様の御業というものは、いわゆる学問のあるものや、この世のいうところの頭の良いものに現れたのではなくて、幼子に、つまり今の言葉とは逆ですね、この世の知恵や知識も学問も何もないような、そういう幼子に神様はお示しになったと、こう賛美告白しているおられるわけなんですね。さてそのようにこの意味を少し丁寧に解説いたしましたけれども、そうするといよいよまた新しい疑問が私たちの間に湧いてくるのではないでしょうか。それはもしそうだとしたらですね、また疑問が出てきます。私たちはこの神様のことはですね、子供にはまだわからない、もしかしたらどっかで考えているところがないでしょうか。ましてやこの幼子には早すぎるとともすると考えてしまうのではないでしょうか。ところがイエス様がおっしゃっていることはそれと逆なことをおっしゃっているわけなんですね。 例えばこう私たちはですね、こう信仰というものは、これは長いですね、信仰生活を送ってみて初めて分かるんだ、あるいは人生をたくさん経験してようやく信仰のことが分かるんだ、子供には何も分からないんだと、まあ、そんなふうにこう考えてしまうことがあるかもしれないわけですね。あるいはこの教会学校の生徒にですね、まあ、今は分からないかもしれないですけれども大人になったら分かりますなんてこう言いたくなるようなことがあるかもしれないわけですね。あるいはこのなかなかこの聖書は難しいと、しかしこの本をたくさん読みですね、またこの、まあ、それに加えてこの神学をたくさん学べば信仰が分かるんだ強くなるんだ、そんなふうにこう考えてしまうかもしれないわけであります。ところがですね、このイエス様によりますとそれは全く逆であるということになるわけであります。イエス様によればもしかしたら知恵あると見えるその大人の方が神様のことを何も分かってないかもしれないということになるわけなんですね。幼子の方がよく分かっている、そういうことかもしれません、まあ、そういうふうにこうイエス様はそういうものにお示しになったとこうおっしゃっておられるわけですね。ですからこのイエス様がおっしゃっている神様の力、御業、恵みといったものは学問あるものやこの世のいわゆる賢いものには神様は隠されて、そして幼子に表されたのであると、こうおっしゃっておられるわけです。これは私たちの普通の考え方とは全く逆であるわけですね。しかしこのイエス様のおっしゃった言葉を味わってみますとですね、神様の恵みを見るのには学問であるとかですね、あるいはこのどこの学校出たとかですね、あるいはこの人間の知恵があるとかないとか、そんなことは全く何の関係もないということであることが分かってまいります。むしろ必要なのは幼子が持っているような性質がですね必要なんだと、こういうことであることが分かってまいります。じゃあ幼子が持っている性質というのは何か、大人があまり持ってなくて、幼子が持っているような性質っていうのは何でしょうか、そう考えてみたいわけですね。でそうしますとこの72人の報告を聞いてイエス様はお喜びになったわけですから、じゃこの72人の弟子たちに共通していることは何かということになりますね。でこの確かにですね、この中にはいろんな人がいたと思うんですね。それは教会にもいろんな人がいるのと同じようにですね、まあ、この72人の弟子たちにはこの私たちと同じようにですね、人間的にはもちろん賭けのある人がたくさんいたはずであります。皆そうであります。ところがじゃあこの何がですね幼子であったかといいますと、この共通するところはですね、素直にイエス様に従ったということであると言えると思います。もう派遣するときから振り返って、まあ、10章の初めからですね、このイエス様はご自分が行く予定の先々の町や村にあらかじめ72人をお使わしになったわけですね。でその時に周りに12使徒を派遣したのと同じように財布も袋も履物も持っていくなと、そんなものは全部神様が与えてくれる、そういうようなことから始まってですね、まあいろいろこうおっしゃっておられるわけですね。そして神の国のこと、病人を癒し悪霊を追い出し、そして神の国のことを述べ伝えなさい、こうお命じになっていられる。でこの弟子たちはその通りにしたんですね。その通りにした、イエス様の言われた通りにした。 それでもうイエスのおっしゃった通りになって、もう喜んで帰ってきたわけなんですね。でもう悪霊が私たちイエス様の名前に使って従います、それを喜んだもんですから、ちょっと叱られたわけでありますけれども、しかしイエス様のお言葉に素直にこう聞いて従った、これが共通しているところであると思うんですね。でそれはですね、考えてみますと、幼子っていうのは素直であります。私はですね、こう幼子を見るたびにですね、もう心が温まるんですね。それ幼子はもう本当に素直です。もちろん時にわがままを言ってですね、この聞かんこともあるわけです、泣くこともあるわけですけども、結局はですね、親に従うわけですね。じゃあ幼子はですね、じゃあもう私はあなたに従えないから家を出て一人で生活しますなんて言わないわけです。結局は親に従う、それしか生きる術はないことを幼子は本能的に知っているわけですね。まだこの幼子はですね、叱っても恨まないわけですね。大人を叱るってのは大変です。後で逆恨みされたりですね、なかなか難しい。でも幼子はですね、叱っても恨まないですね。もう素直に聞くわけです、一時抵抗しても聞く、もうとにかくしかも親についていくわけですね。もう親にくっついていけば大丈夫なんだってことをこう知ってるわけなんですね。そういうですね、この幼子の持つ素直さというようなものが、この72人にはやはりこの共通していると思うんですね。イエス様が派遣されるとき、イエス様がおっしゃった言葉を何もこう文句を言うわけでもなく疑ったりもしていないわけです。でその通りになったって喜んで大はしゃぎで帰ってきたわけなんですね。そういうところを見て取れると思うんですね。私はですね、子供に聖書の話をするっていうのは、大好きなんですね。別に大人に話をするのは嫌いだっていう意味じゃないんですけども、幼子ってどっちか言ってこう軽んじられるわけですけども、いやそんなことはないよっていう意味で申し上げているわけですけれども、今までこの いた教会ですね、関わった幼稚園っていうのがあるんですが、いずれもこの週に一度園児たちと一緒にこう礼拝をして、牧師先生、私がこう話をするわけですけども、真剣な眼差しでこちらをこの目を見開いて座ってるわけですね。もう圧倒されるような思いがいたします。ですからこのですね、こんな真剣な眼差しで素直な目で見つめられるとですね、これは本当に聖書の言った通りですね、聖書が言ってる通り言わない、もう自分の考えや何とかを素直に入っていきますからね。幼子に言った言葉っていうのは自分の勝手な考えを言うわけにはいかない、もう聖書の書いてある通りに書かなければならないなと、身が引き締まる思いがするんですけども、本当にこう素直に聞いてくれるので、本当に私は楽しみであったわけですけども、幼子っていうのは軽く見られがちなんですね。大人になったら分かる、まだ早いとか。でもそうじゃない、イエス様がおっしゃったのはそうではないと。むしろ神様の恵みや力は幼子に表してくださるということであります。で私はですね、この幼子の信仰ということについて、ハッとさせられた経験がこうあるんですね。よくハッとさせられることはあるんですけども、それは私が輪島教会の牧師をしている時でありました。まだうちの息子娘が幼子であった時なんですね。でその能登県、能登県には3つ、能登伝道県という、3つみんな七を吐く岩島、小さい教会ばっかりですけども、一つ一つは小さくても集まって力を合わせれば何かできるということで、3つの教会が能登伝道県と呼ばれるわけですが、その能登伝道圏のですね、伝道集会に、当時青山学院長であった深町正信先生をお招きして、伝道集会を3教会続けてしていただいたことがあります。で白衣教会、七尾教会で輪島教会が最後でありました。 岩島教会は日曜日の礼拝の時に特別伝道礼拝ということで説教をしていただいたわけであります。そしてこの礼拝が終わりまして、みんなで一緒に街道でですねお昼ご飯を食べて、そして先生はその日のうちに東京にお帰りになるということで、富山空港へ車で私がですねお送りしたわけなんですね。この輪島からですね富山空港まで3時間ぐらい車でかかるんですけども、そちらへこうお送りをしたわけであります。で、私の家内もですねまだ幼かった子供2人も一緒に乗せて行きました。しかしですねその時はですね、ずっとこう雨が降っていたわけなんですね。雲が低く垂れ込めて、雨が降っていると。で問題はですね、ちょっとこう不安がよぎったわけです。それは富山空港はですね有視界飛行だもんですから、レーダー管制ではありませんので、視界が悪いと飛ばないということを聞いたことがあったからなんですね。それで私はちょっと心配しつつ車でお乗せして空港に向かい、そして到着したわけでありますけれども、空港に着いてみますとですね、もう掲示板表示、その日の発着便の掲示がありますですね。あれを見てもちょっと絶句いたしましたですね。もう夕方になっていたわけですが、その日のすべての便は欠航しましたっていう表示が出てるんですね。でしかも深町先生がお乗りになる予定の飛行機もまだ東京の羽田を立っていない。東京の羽田から富山に飛んできて、そして折り返しの便としてまた東京に行くわけですが、その東京の羽田の飛行場はまだ離陸していない。それは富山空港の天気がそういう着陸できる体制ではないからだと、そういうことを言われたわけであります。でもまだ欠航になったとは決まってない。ですからもう夕方ですからですね、今さらこの小松空港にまた行くってわけにもいけませんので、とりあえず空港内のレストランで先生と私の一家と一緒にですね、夕方でしたので夕食を取って待つことにしたわけですね。で食前の祈りの時に私はどうぞ深町先生が乗る予定の飛行機が無事に、羽田空港を離陸して富山に到着いたしますようにというふうにお祈りしたわけであります。そういうところお祈りしたんですけども、情けないことに赤嶺さんちゃんと守ってくださるという確信がこうないんですよね。本当にこう不信仰なわけですけれども、でしばらくしてですね、まだこの、羽田を離陸してないっていうことだもんですから、引き続きレストランで待ったんですが、はたとですねこのイエス様が幼子を非常に愛しておられたということを思い出したわけであります。で幼子の祈りは聞かれるんじゃないかとですね、自分の祈りを聞かれないで幼子の祈り情けない思いでありますけども、なんかそういうふうにこう示されたわけなんですね。それでうちのまだ幼かったですね、二人の息子と娘にですね、深町先生が乗る予定の飛行機が東京の羽田を無事に離陸してまた深町先生が帰っていけるようにお祈りしてって言われたんですね。でそうするとこの小学校高学年ぐらいになるととか言ってしなくなりますけども、まだこの保育所かぐらいの時でありましたので、とか言ったりですね、もう二人それぞれ真剣にこれ、幼子の祈りとみんな真剣ですね、祈ったわけであります。そうしてですね間もなくですねアナウンスが流れたわけです。東京便は今羽田空港離陸しました、こちらへ向かっております。これは聞かれるなと。で、しかもですね、もうしばらく待っておりましたらですね、飛行機は着陸いたしましたってアナウンス、 流れたわけなんですね。で、飛行機っていうのはこの離陸の方が簡単だそうですね、着陸よりは。でも外を見るとですね、全然雨は止んでないわけです。雲は相変わらず低く立ち込めて、どうやって着陸したんだろうと思いましたが、ああこれは本当に神様が幼子の祈りをですね、その素直な祈りを聞いてくださった、本当に感謝でありました。そしてこの深町先生は東京へ帰っていくことができたんですね。そのことを思い出したわけであります。でイエス様は幼子を非常にこう愛されました。それはやはりこう素直であるというところですね、やはり大きいと思います。で、私たち大人はですね、幼子に年齢的に戻るわけにはいかないわけです、できないわけですけれども、幼子のような信仰になることはできる。できるというのは自分の力ではできません。だけども聖霊なる神様のそのお力によって幼子のような信仰にしていただくことはできるわけですね。イエス様が天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました、まさにこのその通りであるというふうにこう思います。幼子がひたすらですね、親を頼りすがるように、そして素直に聞いているようにですね、私たちもまたですね、聖霊なる神様のお力によってその幼子のようなそういう素直な気持ちにさせていただく、そのことを祈りたいと思うんです。後半のところでですね、23節の後半のところで弟子たちにおっしゃいました、あなた方の見ているものを見る目は幸いと。これはですね、あなた方の見ているものっていうのは、実はイエス様ご自身のことなんですね。それは幸いだ、もう一箇所旧約聖書のダニエル書を先ほど読んでいただきましたが、そこで出てくる人の子っていうのはイエス様のことであります。キリストの預言であります。旧約の預言者たちは皆イエス様のこと、キリストのことをまだ見ないうちに神様によって預言してこの世を去っていきました。それが今現実のものとなっているということをイエス様は弟子たちにおっしゃっているわけなんですね。神様の約束は真実であります。弟子たちは今自分の目でお目にかかって、このキリストの幼子である者の目にこのイエス様が約束されたキリストであると、こう映っているわけなんですね。それを幸いであるとおっしゃっているわけであります。私たちもキリストの幼子とさせていただくように、そしてイエス様のお働きを見ることができるように祈るものでありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたはあなたにお目にかかるのに、またあなたの恵みをいただくためにこの世の知恵や学問が必要なのではないとイエス様を通しておっしゃいました。まさに私たちを幼子に学ばせてください。どうぞ心を低くして素直にあなたの御言葉に聞くものとならしてください。この弱い私たちをお助けください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みをあなたが祝福し、聖霊なる神様が共にいてくださいまして導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。